こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分にいいね、もう3週間も続いてるよと声をかけてあげてくださいね。今日27日目のレシピは、成功する人は毎日やるより三日坊主を繰り返すです。昨日もお話しした通り、最初から絶対必ずのような 100% を目指すと途中で挫折しやすくなります。それはハードルが高いからというのも一つの理由なのですが、もう一つとっても大事な理由があります。それが今日あなたにお渡しするレシピ、うまくいかない日が絶対に来るから覚悟しておいてということ。これは決してあなたを怖がらせようというつもりで言ってるのではなくて、あらかじめ知って安心してほしい、そんな気持ちでこの総仕上げの7日間に必ずお話しようと決めていました。怒らない子育てを始めた時の私もそうですし、今まで一緒に学んでくれた受講生の皆さん、これは誰一人として例外なくなんですが、一度も失敗せずに怒らない子育てができるようになった人はいません。新しいことに取り組み始めると、最初の1週間くらいは、なんか私調子がいいかも、なんかすごく変われてる気がすると、今まで怒ってしまうところで怒らないでいられる自分にワクワクするんです。でもだいたい1週間から10日目くらいで、何をやってもうまくいかない日、子供につい怒鳴ってしまう日がやってくるんです。過去の私もそうでしたし、そして受講生さんも、せっかく頑張ってやってきたのに元に戻ってしまったと大きな挫折感を味わいます。努力が水の泡になるのも悔しい、何よりも変われたと思ったのに、また子供を怒鳴り散らしてしまったのがすごくショックで、元の自分に戻ってしまったと、とても落ち込みました。もはやこれは例外ないと言い切れるくらい、あなたにもきっと起きるであろうこと。その時にそばで、大丈夫、みんな経験することだからと励ましてくれる人がいればいいですが、一人で頑張ってる時ってどんどん不安な気持ちが大きくなってしまう。一生懸命だからこそですよね。そこであらかじめあなたにうまくいかない日の対処法をお伝えしますね。その対処法とは、元に戻ってしまった、私は今停滞していると、うまくいかない状況に嘆きたくなったら、休憩中だとつぶやくということなんです。人は言葉から気持ちを作るとお話しましたね。あなたは停滞という言葉にどんなイメージを抱きますか？おそらくどちらかといえば、あんまりいいイメージではないのではないかなと思うんです。ダイエットでも停滞期なんて言いますよね。物事が調子よく進まないことという意味がありますので、せっかく順調に進んでたことがうまくいかなくなるという言葉の通りの印象を抱くのではないでしょうか。一方で休憩ってどうでしょう？どんな印象を抱きますか？いや、もうそもそも休憩にいい印象も何もっていうね、感じなんですけど、先ほどの停滞よりは胸がこうざわっとしないのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか？つまり最近子供を怒っていなかったが、今日怒ったという一つの事実を、停滞といえば自分ができていないような、うまくいっていないような気持ちになる、休憩といえば今まで頑張ってきた分ちょっとだけお休みしているという気持ちになる、どっちの捉え方をする方がこの後よし、また頑張ろうという気持ちになれるでしょうか。停滞している、元に戻ってしまったと思うときは、階段の話を思い出してと受講生さんたちにお話ししてきました。子供を感情的に怒鳴らないようになりたい、自分がなりたい自分になる、そんなゴールを目指して一歩一歩前に進んでいるのは階段を登っているようなもの。階段を一歩一歩頑張って登り続けてきたら、 きっとどこかで息切れして疲れて休みたくなる時が来ます。その時に、あー疲れた、ちょっと休憩と休むのってダメなことでしょうか？全然ダメじゃないですよね。休憩して体を休めるから、よしまた先へ進もうと歩き出すことができる。ゴールを目指す努力だって同じです。頑張ってきたら絶対どこかで休みたいなと思う時が来る。でも不思議なことに、階段を登っている自分には休んでいいよと言えるのに、ゴールを目指して頑張っている自分には、それって停滞じゃないの？と言いたくなってしまう。元に戻るもそうですが、階段を登っていて突然元いた場所まで戻ってしまうなんてことはないですよね。自分の意思で元の場所に戻ろうと体を動かさない限りは、階段を降りることってないわけです。それはゴールを目指す努力だって同じで、もうやめよう、もう全部きれいさっぱり忘れようと決意して放り出さない限りは、自然に元に戻ってしまうってことは考えにくいんですよね。だって一度知ってしまったことってなかなか忘れられないですし、ここまで努力してきたこと放り出すのってもったいないじゃないですか。なので停滞中、元に戻ったではなくて、より高く登るための休憩中だと思いましょう。これは21日目、イライラが消える魔法の言葉、ま、いっかを紹介した時に出てきたリフレーミングです。元の見方と違う見方があるとしたらと考えることでしたよね。自分を不機嫌にする、悲しませる、怒らせる言葉は使わない。自分をご機嫌にする、楽しませる、怒らせない言葉を使う。より高く登るための休憩中とつぶやいて、ご自分に優しくしてあげてくださいね。とっても大事なことなので繰り返しあなたに伝えたいのですが、100点満点は目指さなくていいんです。空にも天気があるように、心にだって天気があっていい。なんだか何もしたくない、動けない、動きたくないと思う日が雨の日だとするなら、そんな日に、いやそれでも私は頑張ると無理に頑張るのって、雨の日にいや予定ずらせないなとキャンプをしようとしてるようなものじゃないかなと私は思うんです。心が余計疲れて風邪をひいてしまいそうですよね。そうであれば晴れの日に万全の状態でキャンプしようと見送るのはちっとも悪いことではないし、むしろ状況に合わせて対応できていてグッドだと思うんです。私は本当の意味で感情のコントロールができるメンタルの強さっていうのは、自分の心の天気をしっかり理解して天気に合わせて対応を変えられることだと思っています。できない自分を責めて自分を不機嫌にするのではなく、できている自分を褒めて自分をご機嫌にする言葉を使う。これが本当にメンタルが強い人なんじゃないかなと思うんですよ。連続記録は目指さなくていい。三日坊主を繰り返してできたの数を増やしていきましょうね。ということで今日のレシピは、うまくいかないときは休憩中だと思うでした。自分ができてない、うまくいってないと思うときは、回復のためのお薬をしっかり使う。そしてできた、いいねを見つけるワークで、今できてることをたくさん見つけて自分を褒めてあげてくださいね。明日のレシピは、自分のことほど記憶ではなく記録するについてお話します。明日も楽しみにしていてください。いつも応援しています。水本舞でした。